席替え。はい、じゃあ今日のホームルームは席替えとする。やり方はみんなに任せるが、この時間内に終わらせること。次の時間の持ち越しは一切ないから、その辺も相談するように。担任の教師はそれだけ言うと出て行ってしまった。残された生徒は自然ざわめき始めることになる。小説や漫画、いや実際多くの学校ではこういう場合にリーダー的なやつなんかが出てきて仕切り始めるのだが、この学校、いやこのクラスではそんなことがない。誰も仕切ろうと出てこないのだ。皆派閥に分かれ、一人で全員をまとめようとはしない。かつて何人かこの役割を試みたが、大抵はまとまらないまま頓挫した。挫折した者はそれぞれ無派閥となったり、どこかの派閥に入ったりした。その後派閥の代表として他派閥と話してクラスのまとまりごとを決めるなんてしたが、かえってその方がすんなり決まった。だからそれ以来、あえて一人で頑張ろうとする者は出てこない。何も起きないまま10分が経過した。席替えをするよう指示を受けたにもかかわらず、誰も全く動かないこと自体が不可思議なことであったが、そもそも担任の教師が不在のまま小学生が10分もじっとしていること自体が非日常的なことであった。ここまで発言のない中で突如唇を切るというのは勇者の偉業と言えるほど難しいものであったが、突如その声は皆の耳に届いた。私が話します。しかし私の発言であることを認識してほしくないため、座ったまま話します。皆さんはこちらを向くでもなく、それとなく私の言う内容を聞いてください。声質や発言の内容によって発言者が誰なのか推測もつくでしょうが、そこは優秀な小学生にふさわしい対応をしてもらいたいです。クラスの左後ろから聞こえてきたこの発言に対し、誰が何を言うでもなく聞き入った。まずですが、私は席替えには了承いたしかねます。席替えというのは小学生の大多数の持つ権利のように考えられがちですが、私はその風潮自体が嫌いです。まして教師側から一方的にその講師を誘発されるとはいかがなものでしょう。少し間があったのは、本当に答えを求めているよりも頭の中で答えを考えてほしいように思われた。 Y 先生が業務放棄のためにこうしたとは思いたくありませんが、皆さんが席替えに反対だった場合ならば、このまま先生を待ちましょう。そして言うのです。この短期間の間に2回席替えを行い、この状態に戻った。だから先生の指示も守ったと。皆さん意見がある場合は申し出てください。それぞれが発言するだけです。取りまとめ役は必要ないでしょう。クラス内の過半数の児童はこの発言により再度の沈黙が訪れることを予想していたが、案外に早く別の意見を聞くこととなっていた。失礼。こういう場合、次に最初の意見に対する反対意見が出てくるべきなのだろうが、僕も席替え反対に賛成なんだよね。おっと、ややこしい言い回しをして申し訳ない。要は現状維持、この体制のまま学級を存続させたいっていうことなんだ。そのセリフはど真ん中、教卓前にいる男の子から聞こえていた。誰もがその発言が誰から出ているのか分かるものであり、その話をしている主体がいかように発声しているか気にかかったが、誰も無粋にそちらを覗き見る者はいなかった。とある取り決めの中で行われる会議において、その取り決めがなくなった場合、会議の存続自体が無意味に帰すことすらあるものだ。まず被害者が出るということだよ。 あいつの隣は嫌だ。この場所は前の場所より恵まれていない。給食のおかわりの際に不利ではないか。こうした現状の不平不満がある以上、変革を望む者も多いだろうが、僕は新たな被害者を出さないためにもわざわざ被害者を増やすこともないと思うんだ。その意見に賛同するかは別として、私も現状維持派だね。通常ここまで来たら議論の有効性を示すためにも反対意見を述べるべきだろうが、続けざまに賛成側で発言させていただくよ。私は席替えがくだらない恋愛に利用されるのが大嫌いなんだ。大概にしてモテない奴はそう言うだろうと思われるのならば仕方ない。私も実際にモテない。教卓目の前の男子の発言最中に教室右寄り後方から声が上がった。その声は前者2者よりも大きなものであった。私が最もサボれる席を好んで取りたいというのに、やれ隣を譲ってくれだとか、そこで私たちがイチャイチャしたいから空気を読んで向こうに行けだとか、知ったこっちゃない。私は授業をサボりたいのだ。自分が注目されない嫉妬もあるのだろうが、恋愛のためのスケープゴートとなり、私の快適なポジションを奪わないでいただきたい。少年の声の大きめな主張が終わり、久々の静寂が教室に訪れた。誰も辺りを見回すこともなく次の発言を待っている。誰もが席替えの行く末よりも意図せず訪れてしまったこの学級懇談会の行方に興味を抱いているようであった。小さな少女の声は静寂という喧騒に揉まれそうなくらいにも思われたが、実際にはその声は静寂を取り戻した教室の中に聞こえた。今の発言に真っ向から反対するようですが、私は恋愛のためにも席替えをするべきだと思います。もっと言えば、恋愛に限らず広く深い交友関係のためにも、一度しかない学生生活を有意義に送るためにも、さらには教室の中における様々な配置を認識し広い視野を持つためにも、生徒の中で何人かは席替え肯定派の代表的意見である、たくさんの友達を作るということが出次第くだらねえくらいのヤジを飛ばそうと思っていたが、最後の方に思ったよりも広い視野の意見が出てヤジを控えた。ヤジを飛ばそうとしていたうちの2人ほどは彼女の言うことを理解できなかったが、問題はない。私もその意見には賛成ね。一度しかない学生生活なんだから謳歌しましょうよ。なんなら私が全員分の席を決めてもいいわ。まず私とイケメン君が後方の角席を独占するのよ。そしてその前には壁的な男子の配置ね。 Y 先生からの視線を阻むのよ。ただでかいだけじゃ嫌だわ。しっかり私の手紙の中継を果たしてくれるくらいの紳士壁じゃなきゃ。今度ヤジが飛ばなかったのも彼女の意見が立派すぎたということではない。恋愛至上主義者にしてみれば想定内ではあるが、あまりにエゴに走った自分の欲求を満たす発言に誰もが言葉を失った。もっともそれまでヤジが飛んでいたわけではないから、それほどおかしなことにはならない。静寂が訪れたまま数分が経った。ところでどうだろうか。現在までの声を聞く限り、席替えに賛成派と反対派がいる。賛成派のみが前へ集合し、その中の誰かが指揮を取ってそれぞれ空いている席を割り振るのだよ。そうすれば席替えをしたい人間だけが平等に席の配置替えを行えると思うのだがね。どこかから飛んできたしっかりとした声に誰もがお前が指揮取れやと感じたが、もちろん口にはしない。その発言の席を問われないのを条件に、おのおのが意見を交わしているのである。出どころのわからない前提の発言には匿名で返さなければならない。 しかし、先ほどの例でもあるように、ある特定の人間と近づきたいがために席替えを欲する者もいる。そうしたものが前に集合した人間と残された空席の割合を見て、今回の席替えに意味を感じられなかったのもいるかもしれない。その時は空いている席で我慢すればいいだけというのも理屈だが、しかしそれで果たして意味があるのだろうか。私も同意だわ。そんな席替えに意味なんてない。でもどうかしら。その意見には同意するけれどもね、学生生活において意味のあるものなんてあるかしら。いいわ。それが丸ごと成人となった時の糧となるというのならば、この世の中で立派になることに本当に意味なんてあるものかしら。そういうことよね。だからいいんだよ。どんな理屈をこしらえようと席替えをしたいというものだけが前へ集合すればいいんだ。そうしたらその中でリーダーが選出されて取り決めを行えばいい。それを好まない我々、失礼、好まない者は今まで通りの我関せずを通し、席替え行事の開催があったことだけでも頭の片隅に留めておけばいいんだよ。立て続けに意見が湧き出て、教室の枠組みはまた息を落ち着かせた。よし、そうと決まれば席替えを行いたい者だけが前に出ればいい。そしてそこで初めて席替えをしたい人間を確認し、政治を始めるんだ。もちろん他の人間はそれを観察することがあってはならない。人の行動の認知は自由の束縛へつながるだろう。もっとも席替えをしたいという欲望を持つんだ。前向きにいい案を出し合ってより良い席替えを行うのは必然だろうね。また違う声質の意見が出て、誰も何も言わないことからもそれに同意されたことは伺えた。10分近くが経った。誰もが前方を見ないようにしながらも聴覚や嗅覚を意識して前に誰もいないことに気づいていた。えい、めんどくさい。他人の干渉をしないことを条件に話したことではあるが、前に誰もいないことは明白であろう。なんだ、誰も席替えを好まないということでいいのか。否定も肯定もすることに気は阻まれるが、そういうことになるのだろう。席替えを好まないのか、それに付随する政治への参加を拒否したいのかはわからないが、政治参加を受け入れてまで席替えをしたい人間がここにいないのは事実なのだ。どうなのだろう。いっそ席替えは行わないのだ。こうして匿名で否定するだけ。全て席替えを言い出した Y 先生のせいにしよう。そうしよう。みんなで見えない手をつないで政治的な代表者を否定していればここは丸く収まるのだ。よし、席替えを口にして出て行った Y 先生が。その発言の途中、突如教室のドアは開かれた。先ほど出て行った担任の教師が戻ってくる。あら、皆さん、まだ席替えができていないじゃない。ならしょうがない。私が考えてきた案で皆さんには座ってもらうわよ。まず T 君が一番右の前から4番目。そして N さんが私の目の前のここね。そして、Y 先生が次々と指定していく座席は、まるで先ほどの会話を元に決められているようであった。例えば、後方角席で目の前に壁を設置などと言っていた少女が、教卓の目の前に移動させられたのは言うまでもない。以上、席替えっていう題名の話でございました。